木さんはあの仕事着として侍を着てらっしゃることが多いんですか。
まあ、年齢とともに服装ってやっぱり変わってくるんですけどね、はいはいはい、これでまあ最初は僕だってねえ、若い頃は、
はい、
それこそブルゾンっていうのか、
はい、
ジャンパーでしたよね、
うんうん、
で僕出版社だったから、
うん、そうですよね、はい、
これでいわゆるスーツとかそれだけじゃなくてジャケットもないんですよね、
はい、
僕らの世代はね、
うん、なんかあの取材の時にそのなんかこう偉い方と会う時にスーツで行かれたりとかすること、う
ん、それもね、はい、堂々としてたんですよ、
はい、
ジャンパーでちゃんと行くんですよ。
すごいですね。
僕らの時代はそうだった。それがね、僕らが会社入って 5,6 年したらね、はい、ジャケットを着ろっていうのが、
はい、
始まるんですよね。
なるほど、なるほど。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。ポール・スミスのスーツで見つけた新しい自分。今週はフォーブスジャパンブランドボイスに掲載されたポール・スミスについて鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りします。フォーブスジャパンブランドボイスは企業や団体の取り組みやストーリーを発信するフォーブスジャパンのコンテンツマーケティング企画です。インタビュアーはフォーブスジャパンファッションディレクターの島田明さん、ライターの竹石康弘さん。出演は他にポール・スミス・リミテッドの安藤舞さんです。まずはこんなお話から。
まあ、個人的にはね、はい、まあ、それはいろんなジャケットを着たり、
はい、
それから時にはスーツを着る、
はい、
面白かったんですけれど、
はいはい、
ただなんていうんですかね、うん、体型が変わっちゃった。それで、
うん、
ね、うん、これ一体どうしたらいいんだろうって始まったのがね、60からなんですよ。
なるほど、なるほど。
だからまあこんなことしゃべってもしょうがないですけれど、はい、僕肌22、3からね、
はい、
今のね60まで、
はい、
体重変わらなかったんですよ、
はい、
自慢話ですかね、
はいはいはい、
これでね54キロだったんですよ、
はい、
それが60ぐらいから、はい、どんどんウエストが、俺で持ってたジャケットが着れなくなるっていう、
はい、
でそんな時にね、はい、これ一体どこまで大きくなるのかなって、でやってる時にね、はい、ある人からねポンといただいたサムエがあったんですよ、
はい、
でこれ着てみたらね、
なるほど、
これは最高だ
なるほど。
で一番最初のやつはすごいいいやつでね、
はいはい、
でそれがまあきっかけですかね、京都のやつでしたけどね。
あの スーツをに関するこう自分 その思い出というか何かこう何かありますか。なんかこう
僕の家がね、はい、実家あの既製服を作ってたんですよね。
そうですか。
そうすると何が起こるかっていうと、メンズクラブがね、
はい、
ダーッと置いてあるんですよ。
はい、僕元メンズクラブです。
あ、そうなんですか。
、はい、メンズクラブ出身16年間いました、はい、
でそれ
そうですか。
それをめくって、
はい、
で親父に連れられてね、はい、めくってそのページ見るのも好きだったし、それから親父に連れられてって忘れないのは石津健介さんの講演会。
なるほど。
そういうのをね言ってたんですよね。
あ、じゃあ結構スーツは ちっちゃい頃からもうあれですか。
だからなんか身近にね、あるっていうのか。
あ、そうですか、う
ん、だからまあ特に僕らの世代って、
はい、
あのそれこそあのバンダとか。
そうですね、
うん、だから、はいねえ、
はい、
そういうのは多少、
はい、
男の子もおしゃれをしなきゃいけない、はい、
なるほど。あ、うん、じゃあ結構もう身近な存在としてスーツってのはもう
だからあったんですよね。
あの小さい頃こうよくこうそういうあのご家庭だとこうあのなんかスーツ着せて七五三とかやっぱりそういうのも
なんかね、あの写真ちょっと残ってますよね。
あ、そうですか、う
ん、なんでこんな洒落た格好してんのかなみたいなやつが、ちょっとしたネクタイはめたりね。
そうなんですか、うん、それはなんかちょっと初耳でなんか。
いやいやいや、だから後にね僕ねある年齢になった時にね、あの本物の石津健介さんにお目にかかることがあって。
あ、そうですか。
ちょっと感動的でしたね。
あ、
まだお元気でした。
あ、じゃあやっぱりスーツに対するこう憧れっていうか、その石津さんなんかもその非常にこう スタイリッシュに着こなされてましたけど、
いやかっこいいなと思ったんですよね。だからああいう人見ると、はい、まあ俺が着てもしょうがないなと思ったことは確かにっていうのか、
いやいやもうそれはあれですけど、でもそういうあのまあバックボーンというかあれですね、
そういう環境の中に生きてました
ね。ああそうですか、なるほど。で、あの一方あの今回あのポール・スミスさん の、
はい、
あのスーツを今日、はい、あの着ていただいてますけど、あのポール・スミスさん自身があのおっしゃってるのが、あの仕立てが良くてその体にフィットするスーツに勝る服はないと。で、
ね、
ポール・スミスさんもいつも、僕ももう30年近くお付き合いありますけど、うん、ずっといつもスーツなんですよ。でそういうのはやっぱりその今日あのお召しになられて、うん、あのどうですか、あの率直なご感想というか。
いや久しぶりに来たんですけど、
ね、久しぶりに来た、はい、
どうですか。いや何しろもうね、はい、まあ、実は今回お話しいただいたじゃないですか、
はい、
これで今の僕の体型から言うとね、
はい、
もう無理だと思ってたんですよね。
いやいや、そんな、
いやもうね二度と着ることもない
から、二度と着ることはそんな
だから変遷はあったんですよ、はい、変遷があったっていうのは要するにお腹のウエストとの相談、
はいはい、
長さとの、
はい、
だからまああまりもう着ることもないのかなとかね。それからあのそれをごまかすためにちょっとダボっとしたジャケットを着るとかね、いろんな変遷があったんですけどね。
なるほど、
うん、だからまあ今回このお話をいただいた時にね、ちょっと興味があったのは確かですね、
はい、
うん、
いいですね。
自分が一体どうなるんだろう、
どうなる、あ、
うん、でもやっぱり腹の問題は無理でしたね。
いやいやいや、それはあの逆に今回あのパンツはそのオーダーで作らせていただいて、うん、ジャケットとこう、まあ、ちょっとこう柄が違うものですけど、あの、はい、ポール・スミスさんの、その、一つの、特徴的な言葉で、あのクラシック・ウィズ・ア・ツイストっていう、その要はちょっとひねりを加えた、
はい、
要はその遊び心っていうんですかね、
はいはいはい、
だからスーツってあのどちらもこうルーリーの、まあ、特に石津さんの時代って、まあ、僕もメンズクラブでしたけど、あのこう着なきゃいけないっていうルールがすごいあったんです
ね、
はい。メンズクラブってそのまさにそういう雑誌で、まあ、僕も、はい、あったんですけど、ただポールさん の、 そのスーツに対する考え方っていうのがそのやっぱ遊びが大事だと、
はい、
だからその人がやっぱりその非常にその楽しくなるような、
はい、
そういうのがすごく大事だというちょっとですから、あの昔 の、 そのスーツの概念とは違うことを提唱してらっしゃる。それはなんか僕らからするとすごくそのジブリの、うん、遊びの精神っていうのはすごくあの共通する部分があるってことで、今回あの実はあの鈴木さんにちょっとご登場いただいたんですよね。
人選の間違い
じゃない。いやいや、そう
あのいやだから、
はい、
やっぱりねそれは人間誰でも根っこにそういうものがあってね、
はい、
自分がねかっこよくなりたいとか、
はいはいはい、
でそういうことで言うとポール・スミスってのデザインしたものって、
はい、
なんていうんですか、なんかすごいきちっとしてますよね、
うん、
で僕なんか今突然思い出したんですけど、
はい、
恵比寿に1軒だけね、
はい、
ポール・スミスしか扱わないっていうお店があったんですよ。
ああそうですか。
あったんですよ、その昔ね、今なくなっちゃったんですけどね、で僕ねそこでねちょっといろんなもの着てみたことあるんですよ、
はい、
でやっぱりねこれはこれを着こなすには戦いが必要、
戦い、はい、
ね、
はい、
それでね、まあ、いろいろあったんですけれど、はい、間を走ると諦めたんですよ。
あそうですか。
でそれで諦めて、はい、もうそういうこととは二度とね、はい、縁がないと思ってたでしょ、
はい、
そしたら今回のお話でしょ。
なるほど、
最後のチャレンジっていう。いやいや
でもなんか お仕事もやはりそのまあ僕らそのジブリの映画を見て育った人間からするとやっぱりその遊びとそれはやっぱりその制作される、
まあ、それはありますよね。
ありますよね、すごく
あります、
はい、
だからまあ僕らの作品で言うとそれが如実に出たのがね、
はい、
紅の豚ですよね。
あ
だってあれ露骨にかっこいいとはこういうことさ
って
そうするとね、
はい、
あの豚みたいな顔した男がね、
はい、
ハンフリー・ボーガードの真似したらどうなるかっていうのはテーマでしょ。そうあの、まあ、かつてはそれこそいい男がかっこよくしなきゃいけなかったけれど、
はい、
それが通用しない時代が来たっていうのは僕らの認識だったんですよ。
なるほど。
でね、豚みたいな人が、
はい、
ああいうハンフリー・ボーガードが、ボーガードがかつてやってたこと、
はい、
ちゃんとやってみたらどうなるんだろう、しかも落ち度なくって、はい、で考えたのは確かですよね。
なるほど。あそれで今回あのポールさんに原画を渡したのは、
あ、そうですよ。
あ、そういうメッセージ、
うん、あれね、そういうメッセージですよ。かっこいいとはこういうことさってやつなんですよ。
かっ こ行くと
だから僕本当はね、はい、あのなんだっけあのコート着てる豚があるんですけれど、はい、そのセルがないか残ってないかなと思ったけど残念ながらなかったんで
探しててあ
そうなんです探したんですけどもうほとんど残ってないんですよね。
いや我々もなんかそのメッセージまでちょっと汲み取れなかったんで。
あそれは無理ですよ。
そうですね。
こちら勝手に思ってたこと
だ。なるほど。
いろいろ考えた結果ね、だから豚にしてみたんです。
でもやっぱりそのジブリの映画もそうですし、まあポール・スミスのその服作りその遊び、うん、やっぱりそのあとちょっと ひねりを加える、要はあのスーツっていうのはもう昔からある非常に昔からある歴史のあるものですけど、はいはいはい、そこにこう。どう変化をつけ遊びを加え現代にしていくかっていうのは、うん、あのポール・スミス の, その服の一つの、まあ、根源というかなんですけど、やっぱりでもジブリも本当、まあ、何度もちょっと、まあ、我々の中で考えてるのは
どうなんだろう、
やっぱりこういわゆる、ああいうこうなんですかいろんなキャラクターが出てきてなんかこういろいろなあの物語を作り、そしてこうなんかこう大人も子供も全部とのなんか楽しめる遊びというのはなんかすごくそういう意味ではなんか共通点はあるなというふうに僕ちょっと感じたんですけど、
ね、だから宮崎駿だってね、はい、まあ皆さん見た目ねどう思われるかね不細工なわけですよね。そんな人がね、はい、やっぱりねボギーに憧れたっていいじゃないかってどっかにあるんですよね。
あ、
うん、だからもう人のせいにしてね僕一緒にね、はい、いろんなとこへ彼の洋服をどうするかで、
はい、
いや行ったことあるんですよね。
あそうですか。
そうなんですよ、
うん、でもそういう意味ではその格好つける意味ではスーツっていうのはすごくその男の中でやっぱり大事な要素ですよね。ですよ
やっぱり大事だと思いますよ。
そうですよ。ポール・スミスさんがまたこういうことをおっしゃってますけども、 あらゆるところにインスピレーションが、うん落ちてるっていうことをよくおっしゃるんですよね。
それはすごいわかる、
はい、でやっぱりそのボブさんもすごいあの方はあの収集癖があって、それこそイギリスの事務所だともう本当にいろんなものがブワーッとあって、うん、コレクションをいっぱいしてて、なん
か見てみたいですね、
もうぜひなんか機会があったらそれで、はい、もうねぜひぜひであのやっぱあの美術品からアンティークからその日本のすごいあのデザインとかとにかく いっぱい買われて、そういう中からこうデザインのヒントをこう得ていらっしゃるんですよね、ポールさんっていうのは。ですごくよくメモをされてて、言葉もすごくあの方はすごく大事にされてる、いろんなところから得てて、そういうのはあの、まあ、ジブリさんの中で我々もこう調べさせていただいた中で、あと比較は半径3メートル以内の中で転がってるって
僕も今思い出してたんですけど、
はい、
同じですよね。
そうですね、
うん、いろんな、ね、大事なことはね3メートル以内に転がって
る
んですよ、
うん、あとその鈴木さんがおっしゃる中で、あの仕事は公私混同であると、
はい、
すごくそういう意味ではポールさん の, その、デザインの仕方とか、 あとそのそういう人を大事にする巻き込んでいくっていうのは、うん、非常にジブリのその、
そうですかね、
なんかこう社風というか、
いやいや
でもそれはあのかなりあの鈴木さんがこうなんかこう全体をされてらっしゃる、なんか宮崎さんってどっちかっていうとこうあのなんですか、アーティストでこうあのこうなんていうんですかね、集中してなんか周りのことはもうなんか全然その目に入らない見ないなイメージが僕はあるんですけど、その辺はやっぱりそこら辺はこう鈴木さんがこううまくこうなんですか、
どうなんだろう。だから僕なんかはね、はい、どっちかっていうと子供の頃、はい、子供の頃って言っても中学とか高校生の頃、はい、親父と一緒に ね名古屋の街を歩くじゃないですか、はい、そうするとねいつもね鉛筆と紙メモを持ってたんですよ、ね、でそれ違ってこれはいいってやつはすぐ絵で描いてましたね。
あそうですか。
そうこれでそれをね真似するんですよね。これで写真撮るとかするんじゃなくて、
はい、
うん、パッとスケッチしてね、そういうのはね見ててあなるほどと思ってね、子供ながらにね、あこういうふうにできるようになると違うなと思って、
それは何ですか、その歩いてる人の服装であったりとか、
そう全部洋服です。
洋服、ああ
、すれ違いざまですよね。
へ
え、うん、ともすると振り返ってねじーっと見てたりね。
あそうですか。
で僕子供の僕としてはそれ見ながらね、
はい、
あこんなことやってんだっていうのがね。
じゃあお父様は結構やっぱいつもスーツ
自分でデザインしてましたね。
あ、
スーツではなかったけれど、まあ、 それは必要な時にはそういう格好もしたけれど、はい、ただデザイナーとしての側面があったので。
そうですか。へ
え。そうなんですよ。
なんかポールさんと似てる部分ありますね。
ああそうですか。
なんかポールさんもあの最近はあれですけど、前はその手帳いつも持ち歩いて、あの方は言葉をすごく書かれる、でそのヒントをいっぱいこうしながらなんかやってらっしゃる、そういう部分は。でもやっぱりそういうのは お父様の影響ってのはすごく
ありましたね。あの筆を使って絵描くのも得意だったんですよ。
あ、そうですか。
だからそれをねヒャラヒャラっと描くんでね、だから僕なんかもどっかにそれがあったんでしょうね。筆で絵を描いてみたい。
ポール・スミスがあの1970年からで、ジブリが1985年、
はい、
ですごくその長い間愛されてる、まあ、ブランドという言い方あれですけど、あのやっぱりそれでそういうこと言うと、ポール・スミスさんがおっしゃるには、そのスーツは時代とともにその再発明していく、
再発明、
そうですね、っていうことをなんかポールさんがおっしゃってる、まあ、要はあの、まあ、ある意味古いものじゃないですか、うん、あのまあ、デニムとスーツって男のアイテムの中ではずっと形が変わらずに残ってきたものの最たるもの、まあ、2大アイテムなんですけど、それをこう時代とともにこう再発明再発見、まあ、再解釈していくってことは、やっぱりそのジブリっていうそのかあのやっぱりその制作においてはそういう部分って共通する部分ってあります
か。だからあれなんて言うんでしたっけね、あの古いものの中に新しいものを見つける、
はい、そうですね、うん、はい、
だから日本の言葉だにもありますよね、はい、そういうのは積極的に取り入れますね。
お
で、ものすごい古いものの中にね、はい、次の時代のね、はい、あのヒントは隠されてたりするから。何て言うんでしたっけ、有名な言葉、
温故知新ですか。
やっぱ温故知新ですよね。は好きですね。
そうですか。
そうそう、やり直すとね、あ、これこんなものもこうやって新しくなるんだって、それの連続ですよね、っていう気がしてますけどね。
もうなんか出尽くしたっていう感じはないんですか。
僕ね、はい、あのちょっとあれだけど、はい、偉そうに言うんですけれど、はい、まあある時からね、あの芭蕉がね、
はい、
あの松尾芭蕉っていう人が、はい、不易、流行っていうことを言って、
はい、
でそれ何かって言ったらね、変わらないものと変わるもの、
はい、
この両方の要素がなきゃダメだっつって、
あ、は
い、それはね痛くね、あのどっかに入ってるんですよ、僕の体の中に。
なるほど。
だから古いものも大事だけどね、でそれだけやってたらじゃダメで、はい、新しいものも受け入れる、
はい、
うん、
なるほど、
うん、不易流行好きですね、
うん、まあ、ある意味今回あの取材を受けていただいたっていうのは、ちょっと新しいスーツを、うん、今回はなんかトライしたいっていう自分の、
そうですね、
あ、なるほど。
だから年を取って体験が変わったところでね、はいはい、なんかの発見があるかなっていう、そういうね、あのあれがあったの間違いないですね。
やっぱあのそういう発見という意味では今回はなんかあのどうですか、なんか自分の、
いや、なんかさっき来た瞬間にね、
はい、
あれ僕は鏡見てないですよ。鏡見てないけど似合ってんじゃないかな。
いやでもあのそういう気持ちも大事ですよ。
そうですか。
いやいや、そう、
いや、なんか本当におっしゃってることとか、その温故知新もそうですけど、うん、あのポールはまあその言葉は言わないんですけど、はい、最近のあのコレクションでも、あのもう本当に自分がブランドを始めた当時のコレクションに振り返って、アーカイブからいろいろ記事を引っ張ってきて、で若いデザインチーフに、じゃあ今の人たちがこう過去の自分の作品を使ってどういうものを欲してるかちょっとやってみてっていうのをやったりとか、すごくそのなんていうんですかね、あの自分が作ってきたものも、まあ他人が作ってきたものや自分がコレクトしてきたものっていうのをすごく大事にしていて、それをもう本当に今さっき島田さんも再解釈再構築っていう話をしてましたけど、なんかそこからまた新しいものを生み出すっていうことを、
出てきますよね。
そうなんです、ナチュラルにやられてたので、なんかそういうところがお話聞いてると、やっぱりあのものを作っていったり、こうなんていうんですかね、カルチャーを作っていかれる方たちってなんかすごい。
だから僕は例えば最近ね、まあいろんなことがあって、あの禅のお寺の お坊さんとね、ちょっと話さないかってある人に言われて、 これでやってみてね、で前頭ジブリっていう本作ったんですよ。そしたらこれがねなぜか売れるって僕その禅のこと知ってたわけじゃないのに、でそれがきっかけになって、で何が起きたかっていうと、ねえいろんなその禅の偉い方たちにねお目にかかるチャンスを得てね、まあ自分としては非常に楽しかったですよね、っていうのがまだ進行形なんですけどね。
そうですか。
そういう学びってあの今のお仕事とかにも影響したり、考え方とか生き方そのものとかに影響されたりとかしますか？
だからよくね前から言われてたんですよ、全的であるっつって。で自分じゃ分かんないわけですよ。でもあの相手の方がね教えてくれるから、はあって、で自分でオリジナルで考えたことがね、なんだそんな大昔からあったものなのかとか、そういう発見ですよね。所詮大したことないなって自分のことも。
全的なものってどういうことなんでしょうかね。
まあ僕は最初はね、まあなんだ禅だとかお茶だとか、はい、そういうことをやってるある雑誌があって、はい、そこで毎月いろんなお坊さんとね対談しないかって言われて、はい、なんでって言ったら、鈴木さんのね普段発言されてる中に禅があるって言われたんですよ。それ何って言って聞いても聞いてもよく分かんなかったんですよ。聞いても分かんないんだけれど、ね、お坊さんに会ってみたらよかったんですよね。楽しく、その時間が楽しかったんです。そうすると興味持ちますよね。
なるほど。でもまあそういう意味では スーツっていうのも多分その昔からあるものだから、その着ることでさっきの禅にちょっとあの結びつけちゃうと、自分が何者かっていうのをなんか再認識するっていうか、
あの分かるんですね。
やっぱりあの僕はスーツってそういうものだと思ってます。なんかこう自分が何者であるかっていう、それまあそれを周りから見たそのなんか印象も含めて、そういう男の非常にその昔からあるアイテムの一つかなというのは僕はすごく、
ね、僕らの世代でいうとやっぱり新鮮だったのが、はい、やっぱりビートルズですよね。まあ簡単に言うと彼らのあれがスーツだったわけでしょ。
そうですね。
デザイン明らかに新しかったわけだし、
そうですね、
でやっぱ憧れたし、
そうですね、まあ、あれも最初はなんか、まあ、やっぱプロデューサーがいて、はい、最初はみんなこう自由な格好してたけど、
うん、
スーツを着せて、
そうですよ、
だけど個性が出るっていう、やっぱりそこはなんかね、
それはでもポールも言ってましたね。もともとそのスーツっていうものが、まあ、男性にとっても女性にとってもそのなんていうんですか、鎧になるものなのか、自分の気持ちを鼓舞してもらえるこうパワーになるのかっていう質問とかをよくされるんですけど、なんかそういう時代も経ていくと自分の一部になっていくっていう、なんかねこうスーツってちょっとカチカチみたいなイメージがあったりはするんですけど、まあ、それが自分の一部になるためにその遊び心があったりとか、こうふっと力が抜ける瞬間着ていてもみたいな。
そうですね。
だから恋愛なんかもそうですよね。
恋愛。
いや僕よくわかんないけど。
よくわかん
ない。いやだって恋愛なんていうのは
そうです、
かつてはナイトとお姫様のものでしょ。
はい、
でそういうことで言うと最初から遊びだったわけでしょ。でそれがどうやって大衆化したかっていう。そこら辺はちょっと興味あるですよね。
そうですね。物語が生まれそうですね。そこ。
でそれにまつわっていろんなファッションも生まれただろうし、
そうですね、それはすごく 大事なことだと自分が何者かは分かるね。
だって自分のことってね自分で分かんないですから。
そうですね。全的な人って言われてみたいですね。
いまだに本当のこと言うと
まだまだじゃないですか。
全然なんかすごいいいですね。その
なんかお寺行くとね、なんとなく落ち着くんですよ。で自分が何でかっていうのはね、まあ本当には分かってなかったんですけどね、
はい、
ただ僕の行った中学高校が、
はい、
坊さんの学校だったんですよね。
そうですか。
そうなんです。仏教校だったんですよ。で、まあ、やたらね、まあ、近いこともあったけれど京都なら行かされて、で中学高校の時はね、なんでこんな寺ばっかり行かなきゃいけないんだと思ってたのが、東京行きたらね懐かしくなって、それでなんとなくね今の鎌倉へ出かけるとかね、それも北鎌倉にこの円覚寺ってのは何なんだろうとかね、そういうの見てるの、それでなんか自分がね、自分が何なのか少しずつ見えてきますよね。そうなんですよ。
ちょっとスーツにまた戻っちゃいますと、 やっぱお父様がそうやってそのデザイナーというか、まあ、スーツを作られたりされてらっしゃる方だから、逆にまた原点返りされるっていうのはまた何かあるかもしれないですね。
まあそうですね。ね、
なんかこう
だから僕にとっては子供の時だけど、さっきの石津健介っていう人、
はい、
衝撃でしたよね。
あ、
このこのジジイがそんなすごいのかみたいなね。だから本物に出会った時はもっとびっくりしたんですよ、
ね、フォーブスジャパンブランドボイスに掲載されたポール・スミスについての取材の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。